いやー、ですね。
はい。
2013年にビットコインのアドレスを作ったんですよ、ウォレット。
おう。
で、それをね、それを突然思い出して、昨日じゃね、今見てみたら、現在の価格にすると何十万円っていう量のビットコインがどうやら入っていたらしくて、
お
で、それを引き出すぞっていうことでいろいろ見てみたら、どうやらマウントボックスで作ったらしくて、もう引き出す方法がないっていうか、もうボックスされてる可能性が高いんです。
2013年ってビットコイン今と比べて何分の1だっけ？
いや、もう10円台とかの話じゃないかな。
なるほど。
1円かもう2桁の値段の頃で、で、それが今に170万、150万かな、今だと。
はい
く
は
らいになってるじゃないですか。ね
い。惜しいことをしましたね。
え。いや、きついな、これ。悲しい。
マウントボックス、あれは全部消えたんですか？つまり。
あとね、入れないんですよ、今見たら。もうなんかごめんなさいみたいな文章しか書いてなくて。
じゃあなんか、まあ何らかの方法あるかもしれんけど、基本的には、闇に。
まあそもそもマウントボックスはもう盗まれたって言ってるし、じゃあその盗まれた中に俺のビットコインもあったのかなっていう状況だと思います。
なんか、破綻申請してたけど、最近になって持ってるビットコインの量を計算してみたら、なんか復活できそうみたいな、
ああね。
してたよね。
でも、盗まれたビットコインに関してはどうしようもできないんじゃないかな。
まあそうだな。
盗まれたって言ってるし。ちょっとその復活してもう一回ログインできるのかっていうのはちょっと期待はするけど。
まあ、降ってきたら嬉しいぐらいの。
できたら嬉しい。いや、2013年にね、自分の個人サイトに、ビットコインの寄付用のアドレスですって言って貼って遊んでたんですよ。今思うとすげえ先進的な遊びしていたなと思って。
2013年、ビットコインのことまだ知らなかったわ。
何なんだろうな、その頃に第一ウェーブというか、ちょっとだけごく一部の界隈で多分流行ったんですよ。ビット
なん
コインっ
か、
ていうのが。
確かに、マウントボックスが、の名前は、その頃に、知ったような。
で、その頃で、投げ合いをもうすでにやってたんですね。ビットコインの投げ合いを。その頃は、送金に全然お金がかからないので、今だと、ビットコインの送金って、手数料、まあ、1500円から高い時3000円ぐらいしちゃってましたし、で、そういうのがなかったんで、気軽に、もう利用者も少ないから、ボンボン、送金も一瞬で終わっちゃうし、そういう時代だったので、で、その頃遊んでた人多分他にもいるはずなんで、もし思い出したら、実はマウントボックスのアカウント作っていた、そういう送金をしたり投げ銭ごっこをしていたっていう人がいたら、もしかしたら、何十万、何百万損していたかもしれない。損している状況かもしれないので、
な
チェ
ん
ックして
か、
ほしいですね。
マイクプツプツしてる。さっき言って
あ、やった
やつ
ぱ
か。
これか。
明らかにこう、デジタルなノイズが入ってる。
マジか。ちょっとマイク変えます。
お、はい。
マイクか。デジタルブツブツか。
同じマイク使ってるはずなのにおかしいな。
もしかしたら。どうですかね。
今は起きてない。
USB 差して抜き直しました。
今一瞬プルってなったけど、特に。
そんな。USB の入力端子曲がっちゃってて、それを無理からで直したのが問題かもしれない。
なんか MacBook Pro 今のになってから USB ちょっとめんどくさくなってるね。
そうですね。今ダメですか？
いや、今大丈夫です。
じゃあ、このまま一旦もう一回、ダメになったらまた休んで教えてください。それで、次の話題行こうか。
呼び方の問題ね、
呼び方もね。
しますか？仮想通貨って呼ぶか、 暗号通貨って呼ぶかって話。
そもそも、うん。そもそも世間はビットコインとしか呼んでないぞっていう話。
世間ほんとビットコインって呼ぶよね。
うん。
さすがにビットコインって呼ぶのおかしくない？
それはおかしいんだけど、いやでも、世間の一般としてはそうだと思っていて、
うん、
で、実際俺仮想通貨でいろいろ調べていたうちに調べてるんですけど、
うん、
Google のキーワードプランナーとかで、検索のボリュームとか見てみたら、
うん、
仮想通貨に対してビットコインで検索されてる方が、もう、桁違いに多いんですよ。
あー、なんか年末のクイズ番組とかで芸能人に、今最も取引量の多いコインは何々コインでしょうみたいな、そういう質問があって、うん、まあ全員正解してたから、なんか暗号通貨っていうよりは、ビットコインっていう方が、
うん。
バッとくるんだもんね。
そもそも暗号通貨もわかんないんだろうね。あとね、そう、DMM ビットコインって知ってる？
え、何それ？
は？ DMM がまた新しく取引所作ったんだけど、
うん。
名前がビットコインっていう名前直球できたかと思って。
そこを使っていいんですね。うん、
そう。で、もう、タイトルも今ビットコインを始めるなら DMM って言っていて、
うん。
で、ああ、もう、他の、とかいえ中を見るとイーサリアムとか、
うん。
まあ、ビットコインキャッシュとかライトコインとかもあるんですよ。
ほん
と
だ。
ビットコイン以外にもあるのに、もうタイトルにもビットコインだし、で、説明にもほぼビットコインしか入れてないし、ああ、やっぱり世間一般見るとビットコインだけで話しちゃうのが、正解なのかなと思ったりして。
ああ、でもこれ、ビットコインキャッシュ、DMM ビットコイン結構わかりやすい表示でいいですね。
うん。
なんかサイトによってはさ、この、買うときの値段しか書いてなかったりして、
あ、
その実際にはさ、売り買いの、その、差分が計算されたり、あと、手数料込み込みで金額変わったり。
うん。
するので、なんか金額分かりづらいじゃないですか。
あ、分かりづらいね。ビットフライヤーもこんな感じですよね。
ああ、確かに。
トップページに。あ、でもこれですら、ちょっと最初に見たときは俺分かんなかったけどね。
うん。
売り買いでこんなに違うのっていう。同じもの買ったり売ったりするんじゃないのと思って。
そうだよね。売り買いしてるだけで損するの理解できないよね、うん、最初。
理解できなかった。あと取引所によってもこの値段が違うのも最初分かんなくて。
ああ。なんかどこでお金が削り取られるのか、ちゃんとこう、パイプライン表示で図で表してほしいよね。
うん。そう。で、仮想通貨と呼ぶか、まあビットコインと呼ぶのはまあ間違いなんだけど、
うん。
まあ、世間はそう呼んでいたりして、で、実際に本当に正しく呼ぶなら、暗号通貨なんだよね。
ああ。
今の。
まあそうだね。
この会話のやつって。もうさ、暗号通貨ってさ、もう、本当の過激化しか読んでないなっていう印象はありますね。
まあなんか、意識して呼ばないと暗号通貨って出てこないから、頑張って意識してるんだけど、たまに仮想通貨って呼んじゃうな。
僕はもう諦めちゃいました。
あら。今は仮想通貨ですか？
統一してます。
まあ話す相手によって切り替えてるけど、ちょっとめんどくさいですね。いや、さすがに、ビットコインって呼ぶのはこう、うちのおばあちゃん、リモコンのことをハッチャンって呼ぶんですよ。
ハッチャン？
ハッチャンネル、フジテレビで、うん、あれフジテレビだっけ？関西かも忘れたけど、なんか特定のチャンネルで、それ、リモコンのことをハッチャンと呼んでいるんですよ。
ファミコンみたいな。
ああ、そう、う
ん。ファミコンゼロックス。
そう。ああ、そう、ゲーム機のことをファミコンで呼んだりするのと一緒ですね。
まあ、それと同じでビットコインも。
そう。まあ、それでもいいかなって最近は、それに関しては思ってるんだけど。
普通に取引所でも仮想通貨って呼ばれてない、ああ、違う、暗号通貨って呼ばれてないですよ。
うん。
でも英語だとクリプトコインなんですよね、これ。
そうだね。
そっちのは正しい。
そっちは正しいし、その、あ、またプツプツ言ってる。
ああ、ごめん。
暗号、バーチャルコインとは一回も、バーチャルカレンシーとは一回も呼ばれてないですね、海外では。
あ、声大丈夫ですか？
今は大丈夫。あ、あ、大丈夫じゃなくなった。
あ、ダメ。マイク変えたんだけどダメか。
え、マイク変えてもダメなの？
今変えたんですよ。あ、これ違うのかな？
これはどうですか？
あ、今マイクが変わったような感じになった。
マイク変えました。
お、大丈夫です、今。
音声、変じゃない？
まあ普通、ちょっと奥から話してる感じだね。距離が。
距離？
さっきよりは空いた。まあ。
これもですかね。
うん。まあ普通にマイクの解像度の問題だと思うけど。
どうしようかな。
まあそれで大丈夫です。
じゃあこれでいきます。
それで。
ちょっと今マイク変えちゃいました。
で。じゃあ次の話題いきますか。
はい。
何の話しよう。
何の話しようか。いろいろトピックあるんだよね。
あの、銘柄、数十個保有してるっていうのは、
あ、私ですか？
うん。
銘柄、うん、なんだかんだ、草とかいっぱい買ってたら、数えきれないぐらい持っている状況になっちゃいましたね。
それはなんか、管理しきれないとかはなくて、取引所的には1、2個だったりするんですか？
取引所も、何個使ってるかわかんないぐらいあるな。
マジか。
うん、
まあ確かになんか、このコインはここでしか扱ってないみたいなの結構あるんですからね。
あと、なんだろう、イーサリアムとかだともう取引所から引き出して、
うん、
もうプライベート機のコールドウォレットに入れちゃってたりするし、あとは自分でマイニングしても自分の、なんだろうな、通貨によってはもうパソコン内にしかなかったり、あとは取引所でも、まあ一番多いのは有名どころのバイナンスに入れて、
うん、
あとはクーコインとか、クリプトピアとか、ヒット BTC とか、マックスはそこでしか買えないと、取引所っていうのがいっぱいあるので、はいはいはい、まあいろいろ分散しちゃって
。なんか総資産わかんなくならない？
わかんないっす。マジわかんないっす。管理してないですもん。いや、大した量じゃないんですけど、そうだった。
ああ。
うん。まあ、ただ、ゼロになる、たとしたら、まあさすがに気づくと思うので、
うん。
まあ、長期の貯金としてはもう自分の持ってる資産が分からなくなるのはかなり有効かなと思っていて。今いくら持ってるか分かんないから、いくら使えるのが分かんないから使えないな、お金、使う気にならないな、みたいな状況に。
機械損失では。
いや、でも、貯金だから。
まあそうだね。
うん。
自分の精神状態を操作する方法としてはいいかもしれない。
そうそうそう。でもしかしたら増えてるかもしれないしね。
確かに。まあなんか草コインとかはそういう感じの方がいいっすよね。
そうなんです
ね。草コイン張り付いててもしょうがない感じがしますよね。
あ、でもね、草もね、大し、あの、本当の草はもう安いので、
うん。
一番安い、もうあの1ドル以下とかいっぱいあるので、
うん。
そういうもう、本当に初期のビットコイン、例えば、1ドルで買ってたら今大変なことになりましたし、それぐらいのつもりでクソ安値で買い漁ってるっていうのもある。
最近も買い漁ってるんですか？
最近もありますね。
なんかこの年末年始ぐらいですごいさ、主要通貨がバーって盛り上がって、
うん、
こう山になって今足りみたいな。
落ちてますね。今落ちてますね。
あれってその草コインにも影響があるんですか？
草も影響ありますね。
うん、
やっぱり草買うにしてもビットコインとかイーサリアムとかの使用で、まあ買うのがメインなので、それに影響さ。
なるほど。
まあそこでね、逆に影響してない草つけて買うのも面白いんです。
ああ。
最近、今は今日見た感じだと草じゃないんですけどね。
うん。
ネオとか、まあ全体的に、今って全仮想通貨、全じゃないです。100とか1000とかある仮想通貨を一覧してどれぐらい下がってるのか見るアプリとかサイトとかいっぱいあるんで、うん、そういう方で見ると、もう9割下がってるのに1割とか、 一部だけ上がってるのがあって、お前何なんだっていうのを見るのが楽しい。
なんか、自分はあんまり暗号通貨歴が長くないというか、まあ1、2週間ぐらいなんだけど、なんかこの通貨とこの通貨がお互いに、まあ大体こう、紐づいてるというか、こっちが下がったらこっちも下がるみたいな関係性が大体主要通貨で分かってきたぐらいで、まだなんか草の状況が見てもいないっていう感じ。
そうだね。そういっぱいありますからね。
うん。
大体影響はしてますね。そういう雰囲気は決めます。
なるほど。
で言うと、最近だと、最近でもないですけど、例えば、去年の話だと、
うん、
去年はもう奇跡の年だったと思うんですけど、
うん、
XP とかだと、1600倍だっけ、
はいはいはい、
異次元の伸び方して、草もあってして、まあ、そういう6000倍はもう今後あるかけど、100円投資したとしてもしたら、どうじゃないですか、
うん、
60万とか、まあそういう、そういう可能性もあるかなっていうところを期待して、安いのいっぱい買っちゃってるとこ。
なるほど。まあなんか、今年から参入する人は、ちょっと辛そうですね。
そうですね。あと草も終わりなのかなっていう雰囲気がちょっと、
うん。
っていう、まあ完全に個人の感。
まあなんか今ちょっと悲壮感あって。
悲壮感あって。まともに大手が参入してきてるんです。
うん。
ここも今 ICO をやろうっていう話してるじゃないですか。
してますね。
まあ、いわば新規参入なんで腐っちゃ草なんですけど。
うん。
うつらも、うつらって言うだけなんですけど。まあ、なので本当の草っていうのは素材感どんどん薄くなっていくのかなと思っているところではあります。
なるほど。日本の取引所、僕はコインチェックと、ビットフライヤーしか触ったことはないんだけど。
うん。
財布とか触ったことあるんですか？
ああ、一応アカウントは作ってます。
おう。
いや、でも使ってるのはほとんどないですね。うん、あの、日本円を仮想通貨に変えるだけの用途です。
なるほど。まあそうだよね。手数料が高すぎて。
そうなんですよね。あ、安いとこ安いんですよ。
ああ。
ビットバンクとかだと、今は手数料ずっと無料で、取引手数料も無料し、うん。だけどやっぱ種類で負けちゃうので、
うん、
とりあえず買ったら、XRP かイーサリアムに変えて、海外の取引所に送金して、一度取引するっていう、うん。
なるほど。なんか、さっき総資産がわからんみたいな話してたけど、
うん。
やっぱなんかこう、脳が日本円なんで、日本の取引所のアプリとかだと、日本円相当のまあ、計算をしてくれるじゃないですか。
うん、
今日本円で、うん、まあ数万円とか、数十万円とか、うん。なんかあれすごい安心感があって。
そうですよね。こう
あれを見てた頃もあったんですけど、海外に預けちゃうと、なんか、ビットコイン相当で何ドルみたいな額になっちゃうから、まあ毎回それを、ちょっと額調べて、Google の検索結果のところに、まあ100ドルとか入力して、ああ、日本円で、つまり何円ね、はい、なるほど、みたいな。そういうことをやって安心感を得ている。
逆に下がった時に心が病むじゃないですか。
そうだね。下がった時は見ないようにしてる。
もう下がった時はビットコインも下がってるし、BTC 量で見ると、あの、変わってるように見えないんですよ。
ああ。
草が落ちてても BTC 持ってるから。
そうだね。
だからあんまり気持ちが揺らがないみたいなことある。
なんか仮想通貨間の取引がすごい難しいんですよね。片方が落ちても片方も落ちるから。うん、それで、なんか利益みたいなものを得ようとすると、すごい頭壊れそうになるというか。
頭壊れそうになるね。
なんか、それはプログラム書いた方が早いだろうみたいな。
でもそう、結局あの価値が上がって嬉しいって 相対的にというか絶対的にというか、日本円として、日本円に戻した時にどれだけ価値が上がって嬉しいのが、まあメインです。
うん。最終的にはそこだよね。
実際ね、完全に通貨が入れ替わるとは言っていない。
うん。まあなんか、手数料がめちゃくちゃ、うん、技術的に、こう、手数料が抑えられるような仕組みを持ってるコインだと、ちょっと面白そうだから、買っちゃおうかな、みたいな感じに、で買っちゃってますね。
うん、実際
うん、
仮想通貨を通貨として使う気で買ったりしてるん
おう。え、なんか使ったことあるの？
投げ銭ぐらいしかない。
ああ。
ここでも、
コインチェック、確か電気の支払いを、
ああ、あるね。
やってたような。
うん。
なんかそういう公共インフラ的なところで使えるとちょっと嬉しいですよね。
ビットコイン支払い自体はそこそこもうあるんですよね。最近だとマカフィーの創業者がビットコインでベントレーを買ったみたいな。
ああ。して。なんか、マカフィーの創業者、騒がせてますね。
やってますね。
うん、
ビットコインで買えるものはなる。
そう。
まあ、コインチェックとかビットフライヤーだと、なんかビットコイン決済みたいな、組み込み用のツールが、を出していて、
うん、
結構 EC サイトに簡単に今もできるみたいな。
なんかでも、あれ、ちょっと間違えると、すごい、ミスってさ、よくわからんアドレスに、よくわからん額送金しちゃって、はい、失いましたみたいになるから、あれと同じインターフェースで決済を行うのちょっと怖いよね。
うん、怖い。もう取引所に資金移動するだけでも、何重にもチェックするもん、
ね。そうそうそう。
うん。
最初まず少額だけ送って、よし、いけたみたいな。
いけた確認をして。で、一応コマンド F で、ちゃんとアドレスが全部選択されるかみたいなのを見て。
そう。
まあでも、今は投機というか投資というかその段階だ。
うん。
実務性は二の次になっちゃってる。まあほとんどの人はそうだと思うけどね。
まあなんか、額の変わる面白貯金としてちょっとやってるみたいな。
うん。
マイニング
実際内容があるやつは面白いんだけど。
マイニングしてるんですか？
うん。あ、マイニングもしています。とはいえ、そんなに個人用のサーバーリソースあるわけじゃない。
うん。
まあ、ビットコインとか、GPU じゃないと、まあ、全く立ち上がらない。全くもう勝てないとか、ASIC とか今、マイニング専用のマシンっていうのがいっぱいあるんで、そういうの相手だと思うので、もう全く上場もしていないような雑草、本当の草みたいなのはマイニングして遊んだりしてます
。それはハードルとしては結構高いんですか？
でも大体草って言っても、
うん、
フォーク、ほぼフォークなので、
うん、
すでにマイニングツールが、まあ、存在しているものをフォークしたものだから、まあ、そのまま使えたり、ちょっと改変するだけで使えたりっていうのが多いみたいで、
うん、
まあ、特に苦労せずツール入れたりして、マイニングができましたね。
あ、なるほど。
で、僕、はい、今一応やっているのは、まあ、コトっていう、暗号通貨なんですけど、これ、多分去年の12月とかに出てきたんですね。
あ、
すごい、草で、去年の12月に、もうで、12月13日かな、アスクモナっていうサイトで作りましたって言った人が出てきて、で、それ見て。で、部分通サーバー自宅であるので、まあ、それに入れるマイニングをしています。これはCPU マイニングができる通貨で、
はいはいはい、
GPU とか持っていなくても、普通の CPU があるコンとか、Mac でも Windows でできるみたいな。Windows だと Linux 用って書いてあるな。
この VPS20 台くらい 使ってやってるって、もしかしてあの、ストレージのデータベースのための。
あ、そうです。
ああ、なるほど。
この雑草に関しては自宅のサーバーでやってるんですけど、
うん、
それとは別に、VPS を何十台か抱えてるんで、そのうちの20台使って、これはビットゼニーっていうやつをマイニングしてます。
ああ。なんか、自分も、ウェブサーバーの CPU が余っちゃって。
うん。
なんか、
余るよね。
ウェブアプリのアプリケーションのサーバー、だいたい CPU 余るじゃないですか。
うん。
あれをどうしようか迷ってたんで、確かになんか、お遊びでマイニングするのもいいかもしれないですね。
僕の場合はほぼファイルをサーバー。
うん。
CPU くさまってるんですね。
うん。
で、でもとはいえ、全力マイニングしたら、さすがに停止されちゃうみたいなので、VPS の管理してる。
共有してるからか。
そう、共有してるから、まあ、迷惑をかけちゃいけないので、まあ、かなり CPU リミットを抑えてマイニングしています。とはいえ、20台も回してれば、そこそこパワーがある。
まあ、なんかその、
うん。
余りがちなリソースを、活用できるっていうのはいいっすね。
全然余っていたお金を拾えるようになる。
うん。僕も VPS じゃなくて、普通に AWS とか、あと、まあ、Google のやつとか、結構サーバーだけ、アプリケーションサーバーだけ動かしてて、メモリーは Puma とかユニコーンが食ってるけど、CPU はガラガラみたいなのが結構あるんで。うん、
なんかもう、ドッカーでマイニング用のドッカーファイル1個作っちゃえば、それ動かすだけ。うん、
ああ。確かに。
マイニングに関しても、だいたいプールに、マイニングプールに接続するだけなの。
うん。
自分のサーバーにウォレットに、してとか。
ああ。
なんですかね、ウォレットが分散してっていうわけでは全然ないので、意外と手軽にできました。
なんかそもそも、CPU、調整させろよっていうのはあるんですけどね。
ああ、そうね。
なんか CPU めちゃくちゃ少なくていいからもっと安上がりのプラン用意しろっていうのは。
うん。無駄に、そう、CPU が余るんだけどメモリが余らなくて、
うん、
メモリ多くて CPU 少ないのもうちょっと安くしてほしい。
ああ。なんか昔はさ、逆でさ、昔のサーバー思いつかないけど、なんか、ウェブリックとかモングレルとか、そういう頃の時代って、なんかメモリーが余っちゃうから、メムキャッシュのサーバーを同居させることで、無駄を減らすみたいな技術が、Web プラス DB とかに載ってて。
ええ。
確かミクシーかな？ミクシーかなんかでそういうことやってて、なんか今と全然逆だなと。
メモリー余るの羨ましいな。
そう。
CPU に対してメモリーの値段は上がらないもん。
うん。
性能が上がらないからね。
メモリはなかなか上がらないですね。
で、まあ今は CPU がそういう感じになっちゃうの、
うん、
ね。こういう用途があると嬉しい。あとはいえ、まあ壮大な無駄遣いの気もしてるんだけど。
まあね。まあなんか、結局、面白半分でやってるんで。
うん、そうそう。いやね、仮想通貨のマイニングに関しては本当に半分、じいちゃんになって、昔話するときに使えるな、くらいの揺れが大きくて、
うん。
個人がこうやってね、通貨をマイニングするって、ずっとやってるとは全然思えないので。
確かに。
昔はな、マイニングをしていたんじゃ。ソロマイ、最初期の頃はソロマイニングで、つけることができたんじゃよっていう。話を、将来したいから今やってるみたいな、経験積むためにやってるとこ。
確かに。
バイナンスのアフィリエイトは違法っていう話。
ああ、なんか、日本の法律だと、日本で、なんか、正式に登録されている取引所じゃないところの宣伝とか、
はい、
例えばアフィリエイトとかを貼ると、それの斡旋をしてるから、法律的には違法じゃないのかっていうツイートが、この前ちょっとバズってて、で、まあ、つまるところ、バイナンスとかのアフィリエイトを貼ると違法になるんで、気をつけましょうみたいな話ですね。
カメラシー一瞬貼ってたよね。
いや、一瞬貼ってて、でもそれの、ツイートというか、それの情報を追っていくうちに、お、確かにと思ったので、取り下げましたね。
消しちゃったんだ。
消しちゃいました。なんか、でもあれ貼った瞬間に、登録者が、バーってきて、うわ、怖って思って、早くも消したくなったんですよね。
うわ、羨ましい、それ。
あ、でも結局、そこからは利益は一個も出てなくて。まあ、アカウント。
使わないと入んないからね、あれ。
そう、アカウント取っとくか、みたいな。こう、初心者の人が、何も知らない人があれのアカウントを取っても、何もできないですからね。
うん、その通りだと思う。
そもそもあそこから入るの間違ってて、え、何もできないじゃん、うん、何なのっていう、よくわからん、やめよう、みたいな。
そうだね。入り口としていきなりあそこから入ったら、嫌な印象しかないね。
そうだね。よくわからん、わからんで。
まずあそこに、ビットコインやらイーサリアムです。
うん。
しないと買えないっていうと、クソデカハードルがあるんで。
そう、でも、その筋の人に話すと、バイナンスいい音しか言わないから、ちょっとこう難しいですよね。
バイナンスいいよ。
バイナンスは良い。
うん。まあ、日本人ならおとなしく、ビットフライヤーとチェックのゲート貼る。
そうっすね。まあ、なんか、あんまりトリッキーなことせずに、ちょっと、火遊びしたいぐらいの人だったら、
うん。
まあ日本の取引所にお金入れて、ちょっと様子見て、放送資産増えとる減っとる、リロードするたびに金が変わっとるわっていうのを見るのがいいですね。
あとアフィリエイト的にも、日本の取引所だともう本人確認完了した時点で、
確かに。
で、うん。
コインチェックだと。
コインチェック3000かな。ほぼ大体揃って3000スタートで、入金が大量だと最大1万円とか。じゃったと思う。
ほんとだ。なんか、この辺良心的ですね。
うん。
夢はないけど、良心的。
で、バイナンスの場合、アフィリエイト、友達、アフィリエイトリンクを経由して、登録した人の取引手数料の半分を、紹介者に、報酬として渡すみたいなやり方をしていて、で、まあ、めちゃくちゃ取引する人を紹介できたら、それはすげえ得するんだけど、まあ、取引しない限り、一切、反映されないんで。で、ただ、これ面白いと思ったのは、僕バイナンスを、始めてみたいっていう人に、紹介リンクをカラリプで送りつけて、登録させてもらったことあるんですけど、
うん、
まあ、そうすると、その、登録した友達の、取引した通貨を、手数料として還元してくるので、まあ、その人が草を10個買ったら草10個入ってくるんですよ。それで銘柄が、こういう銘柄が増えちゃってるのもあるんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、本当ビビたる量なんだけど、いろんな通貨が勝手に増えてるの面白いなと思って。
確かに。自分じゃそんな、めっちゃ少額いっぱい買うとかしないですからね。
ですよね。本当日本円にしたら1円とか価値し
うん。
増えるのが見るのは面白いし、それが将来何百倍し。
確かに。
で、バイナンスアフィリエイト、まあ面白いは面白いんだけど、ね、一応法律違反らしいので、
気をつけたいですね。
どういうリスクあるか分かんないから気をつけて。
まあちょっと、少数詳しく、そこまで詳しく読んでなくて、この法律が根拠ですっていう文章を読んだだけなので、
うん。
どういう結果になるかはもうちょっと詳しく調べた方がいいと思うけどな。
仮想通貨界隈丸ごとね。
まあ一回、
慎重にやるべき。
なんとなくだけど、個人の感想だけど、日本的には、まあ日本政府的には税金が美味しいので、仮想通貨流行ってほしいと思うんだけど、
うん、
で、ああいうアフィリエイトのごまごましたのを違法とか言って摘発してたら、ちょっと熱が冷めちゃうから。
うん、まあね、摘発ぐらいはしないと思うけどね。
うん。
つうかもね、リンク貼っていい方ってそれさ、自動ポルノレベルじゃんっていう、その危険度。
確かに。まあ。
そんなことはしないだろうと思うよね。
巨悪の根源みたいなのが現れたら、ようやく逮捕されるかもしれないですね。
あそこまでのリスクは今、けど、順を意識あるから、慎重に。僕はもう、順法意識が薄いので、いや、そんなことないですけど、これぐらいいいんじゃないかなと思っちゃいますね。
確定申告、去年は、の分は、その、通貨の取引、申告しないといけないですか？小菅さんは。
僕は去年は、取引できるような量、出ないので、しなくていい。
なるほど。
つもりです。一応確認はしますけど。
20万円だっけ？
20万円が利益の話かな。利益で20万円超えると確定申告できなくて、でもそもそも確定申告してる人は雑所得として入ったら、それは書かなきゃいけないので、
うん、
しなきゃいけないはずなんですよ。
なるほど。
我々、確定申告している組としては。
なるほど。いや、僕も去年から取引をちょっとやってみたかったんだけど、去年すごい正社員からフリーランスになって、で、まあ確定申告も初めてだからということで、すごい、なんか複雑さを感じたので、確定申告に雑所得とかを含めたくないからやらなかったんですよね。仮想通貨の取引。で、今年から予約できるようになったので、ちょっとやってみようかなっていう。
いや、しかしさ、草何十個買って取引所も分散してるとさ、どう計算しているのかと共にくれるんだよね。
確かに。なんか、知り合いが、まあ、自動売買プログラムで、まあ、差分を見て、安くなったら買うみたいなのをやってたんですけど、
うん、
コインチェックでやってたのかな？で、その履歴のダウンロードが、月あたり何件までしかできないらしくて。そしたら申告ができないじゃないですか。
全部含まれないってことだもんね。
そうそう。で、なんか大変だったらしいですね。
それメモして。
問い合わせたら代用してくれるのかな？よくわかんないけど。
まあ日本の取引所ならやってくれそうだけどね。
まあなんで。
そんな制限あるんだ。
そう、履歴は定期的にダウンロードしておいた方が、申告がしやすくなっていいですね。
まあでも本当はさ、こういうの、フリーとかマネーフォワードが勝手にやってくれればいい。
まあ、きっと、あと数ヶ月もしないうちになんか、やり始めるんじゃないですかね。うん、
まあやるって言ってるもんね。仮想通貨のフリーとかだと。
ああ、フリーなんかやるって言ってましたね。
まあ、どのレベルでやってくれるのか分かんないけど。
うん。
こんだけね、買ってる人増えたら。
確かに。
対話するだろうね。
ぜひやってほしい。
まあ、期待してます。お願いします。
確定申告がお世話になったんで、来年もお世話になりたいですね。
マネーフォワード、そういえばね、ビットコインのアドレス登録できたの面白かった。
え？
マネーフォワードの残高に、銀行口座通貨とかあるじゃないですか。
ああ、じゃあ口座として？
口座としてビットコインアドレスを登録できるんですよ。
それやるとどうなるんですか？うん、
いや、もうビットコインのアドレスから、保有量ってわかるので、
うん。
勝手に資産として含んでくれる。
ああ、アドレスから取引履歴とかって調べられたりするんですか？
できる。
あ、そうなんだ。
うん、できる通貨とできない通貨はあるけど、できる。
じゃあ、やりやすそうですね。うん、
そう。結局ブロックチェーンってブロックチェーンに全取る。それがブロックチェーンなんで、
うん、
まあ、取引全部載ってるんでわかるでしょうっていう。
ああ。
そういうことなんです。あるね、ビットコインアドレス管理っていうのは。ビットコインアドレス入れたら、全部取り込んでくれるみたいです。すごい楽しい。
なんか、2017年分の確定申告をするときに、こう、銀行口座から自動的に計算できるものは、もう、フリーで一瞬で登録できたんだけど、うん、プライベートで使ってるクレジットカードで買ったものを同期しようと思うと、関係のない、99% くらい関係のないものがバーッと一気に同期されて、それを全部、これは関係ない関係ないって一個ずつ消していかないといけなかったんで。
うん。
なんか、そういうめんどくささがなければ良さそうですね。
そうですね。 と、なんでしょうね。
ああ、矢沢翼さんね。
矢沢翼さんのツイッター見てますか？
たまーに、いや、僕は直接フォローしてないんだけど、流す人は多くて、周りに。
うん。
直接見てて。
最近目立ってる。
そうだね。なんか、1億を10億にしたみたいな。
そう、すげえよ。あの、その1億買った時の YouTube も、確か YouTube かなんかのライブでやってたんです。
へぇー。
こっちやってるのを中継してて。ああ、いや、それがさ、あの、リップルが今、数十円台の話の時の話で、まだあの、こんな上がると誰も持っていなかった。って今見返して思うと、やっぱこの人すげえんだな、取引のセンスすげえんだな、ますね。で、この人はあの、リップル、一つだけが地方。で、他の通貨は一切買わない。で、まあ、どれぐらい、リップルが言う、まあ、いわば陽動みたいなことっちゃそうなんですけど、
うん、
どれぐらいリップルがすごいかっていう話みたいなのをしていて、で、言ってることも普通に正しいんですよ。この人の考え方も、いや、正しいなと思って、かなり、もう、まともな内容が多くて、
うん、
でも途中で急に頭のおかしいようなツイートを先へ込んでいって、そういうのはリピートされるよね。
なるほど、確かに。
あると思うけど。やっぱこの人おかしいんだなと思って見ながら見るのが面白い。
うん、見たことある。2018年は何々の年にしたいみたいな。
そう。向こう側を目指すからね、
そう。いや、俺は結構好きですよ。この人。
俺もね、あの人好きなんで、あの人の本当はちゃうんだよ。笑いながら読むのが面白くて。
うん。
で、それで、リップルとか、買ってます？
そうか。リップルはこの前まで持ってて、
うん。
韓国の諸問題で、ガタ落ちしちゃったんで、ガタ落ちまではしてないですけど、1割2割ぐらい減っちゃって、僕の資産もちょっと減っちゃったので、危険を感じている。
あ、でも今すごい下がっちゃって。
うん。まあなんか全体的に下がってますけどね。
まあ今全体的に下がってて、リップルもあの時より半分ぐらいになっちゃった。
うん。
っていう状況で、まあ、与沢翼はしれっと半分ぐらいリカップしてから今の状況にあるので。
なるほど。
やっぱこの人すげえなと思います
。なんか、そういう個人が、まあ影響あるのかどうかわかんないけど、ちょっと有名人が陽動したらガッて上がるの面白いですね。
面白いし、それが今じゃないじゃない、
うん、
株でやると、
あ、
いや、違法かもわかんないんだけど、株でやるとさすがに陽動さ、問題じゃないですか。
インサイダー的な。
うん。でも仮想通貨の陽動って違法ってそれはなんか変じゃん。
確かに。でもなんか、
だからこそ、うん、
海外でなんか、その、まあ、上場、このコインが上場するみたいな、垂れ込みをして、それによってバッて上がって、で、実際は、その、あれ、この事実無根の話だったみたいな。
うん、
で、なんか、それに対して、お、もう俺が100万ドル失ったみたいな、文句を言いまくってる人とかいっぱいいて。う
ん、あ、そうだよね。
そういうの見るとちょっと荒れとるなと思うけど。
まあ、結局金が絡むんでみんなポジショントークし、
うん。
基本的に。
すげさんポジショントークなんかないんですか？
ポジショントークは別にないっす。あの全体が盛り上がってくる。
なるほど。
そうね。で、だからこのポジショントークがさ、すごい効くからさ。
うん。
アフィリエイトブローガーって今。
ああ。
煽り系のアフィリエイトブローガーがすごい相性がいいっていう状況になっていて、それはちょっと悲しいなと思ってるところです。
確かに。なんか、最近の暗号通貨周りのアフィリエイトブログ、うん、ほんと無が多くて、
うん、
すごいですね。
みんなとりあえず、あの、取引所の紹介をしていて、
ちゃ
んと使っています。結局、使ってねえだろみたいなのも、単価が高いからおすすめしてるし。
なんかホワイトペーパーの内容を分かりやすく説明してくれるぐらいだったらね、すごい嬉しいんだけど。
うん、それぐらいは助かる。
まあしかしそういう能力はないだろうから、
うん、
もったいない。
部が増えてるよね。増え続けるんだろうな。
多分そうだね。
あとさ、草ってさ、陽動というか、
うん、
本当に上がっちゃうんですよ。
草は陽動効きそうですね。
取引の全体の量が少ないんで、もうガーッとお金入れたらガッと一瞬チャートが上がっちゃって、
うん、
で、それを見た、まあ、イナゴがガッと買って、そこですぐ利確してみたいなのが、まあ、一部で成立してるっぽくて。ね。なんで、危ない場所なので皆、気をつけ、はい。
いや、気をつけましょう。